後世新長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当したラジオ番組長崎物知り手帳をもとに、長崎師団会の原田博司会長の原稿で装いも新たにお送りしています。
NBC ラジオの平松誠一郎がお伝えします。120回目の今日のテーマはシーボルトシリーズ5番目でその後のシーボルトです。1858年、日本とオランダの間で通商条約などが締結されると、シーボルトの追放令も解除されました。翌年、長男を連れて再び来日。出島の後、筑後町の日蓮宗本蓮寺の宿坊、一条院にシーボルトは滞在し、滝、稲、母子とも再会しました。その後、鳴滝の旧宅を購入、転居しました。一時幕府の顧問となり江戸に滞在、再び長崎に戻り、日本の資料の収集を精力的に行い、1862年にはそのコレクション42箱分をオランダ政府に買い上げてもらおうとしました。しかしオランダ政府はシーボルトのこれらのコレクションを購入しませんでした。そこでシーボルトはドイツのバイエルン国王ルードヴィッフィ2世にコレクションの購入を依頼し、以後ミュンヘンに滞在、コレクションの整理に没頭しました。シーボルトは1865年当時3度目の日本訪問を計画するくらいに健康で気力も旺盛でした。そこで3度目の日本訪問の資金とするためコレクションを整理し、1日でも早くバイエルン王国に売却しようとしました。しかしシーボルトがコレクション整理のために与えられた部屋は暖房が十分ではなく、風邪をこじらせ肺血症を併発、1866年10月18日70歳で亡くなりました。シーボルトの葬儀はミュンヘンルードヴィッヒ教会で行われ、10月21日に旧南墓地に埋葬されました。原田先生はシーボルトのお墓にお参りしたことがありますが、墓地には案内板などは一切ありませんでした。しかしさすがシーボルトです。法経印刀といって仏教の供養塔を模した特徴的な墓碑でしたので、すぐに探し出すことができたそうです。なおシーボルトのコレクション5420点は1874年頃バイエルン王国が購入し、現在ミュンヘンの五大陸博物館に所蔵されています。ここでお時間です。では当世新長崎物知り手帳、次回もどうぞお楽しみに。